ひとみです。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストをお招きしておりますが、今日のゲストは京都被爆2世3世の会の世話人代表平信行さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平さん、この京都被爆2世3世の会、そもそもどういう会なんでしょうか。
そうですね、広島とか長崎のね、被爆者の人を親とか、はい、あるいはおじいさんおばあさんですね、はい、に持っているあの人たちで、まあ、特に主に京都に住んでる人たちを中心に集まってるんですけど、まあ、あの被爆者の2世である3世になるそういう人たちの集まりなんですけど、あの2012年の10月に設立をして、今もう丸5年を経過した、もうすぐ5年なんですけどね、という、うん、そういうふうな、まあ、団体です。
はい、被爆2世ということはお子さんもしくはお孫さんっていうことですよね。
そうです、そうです、ね、うん、被爆者のね、
そういうことですね。で、実際にこういう方たちが集まって具体的にはどういうことをされているんですか。
まあ、主には2つほど目的を持っていまして、はい、1つはその2世3世がやっぱり健康上のいろいろ問題とか不安がある場合もあるわけですね。みんながみんなそうであるわけではないんですけど、まあ、でもそれは親とか祖父母の放射線被曝の影響の可能性もあるので、はい、そういう健康問題にきちっと対処していこうというのが一つで、はい、もう一つは、まあ、そもそもそういうことになった原因、はい、まあ、我々の場合は核兵器原爆のそうです、ね、が原因なんですけど、はい、そういうものを根絶をしていく、もともとの原因をなくしていくことを、まあ、微力ではあっても頑張って、やっていこうというのが、まあ、特に目的にしていることの2つですね。
すごいですね。だいたいこれ何人ぐらい今現在いらっしゃいますか。
今ですね、はい、そのいわゆるこう2世と言われの人たちが43人、はい、から3世が7人、合わせて50人です、ね、
50人、
はい、それにまあ、趣旨に賛同して、はい、ぜひ一緒にやりましょうという、まあ、いわゆるサポーターのような人たちが、はい、これが40人ぐらいいて、まあ、総勢90人ぐらい今そういうことをやってますね。
結構な大きな団体なと思うんですけれども、うん、50人っていうことはその親の世代っていうのは京都にどのくらいお住まいなんでしょうか。
親の場合には被爆者健康手帳という手帳が交付されますので、はいはいはい、これの所持者数が1000人を少し下回るぐらいなんですね。京都府下で今。
京都府で。
京都府下でね。うん、まあ、それ、大体まあ、大体それぐらいの規模なんです。ですから、本当はその子供たち、孫たちになると、はいはい、もう何千人ということになるはずなんですけど。
そうですよね。うん、
ただ、まあ、2世とか3世は、そういう手帳が発行されるとか、はい、公的な何かがあるとか、はい、いうことはありませんので、実態はなかなか分かっていないと。いうのが、まあ、現状ですね。
それは親がそういうふうに教えないと子供には分からないっていうこともあるんでしょうか。
ありますし、その行政の側で何人いるかとかね、はい、そういうことを調査する必要がないので、はい、何もしてないわけですよね。
それなんか えって思いますけど、そういうもんなんですか。
うん、そういうもんなんですね、現実にはね。ま
あ、前回花垣さんにね来ていただいた時には、うん、被爆者手帳を彼女は持ってらっしゃいますので、うん、私たちはちゃんと健康診断を受けるんですよみたいな話もちょっとお伺いしたんですけれども、じゃあ2世3世の方たちにそういう、まあ、手当てというのか方策というのか、そういうことは一切ないということで、
まあ、一切ないというと語弊があるんですけど、はい、被爆50年の年に、はい、現在の被爆者援護法という法律が、はい、成立しまして、はい、それが今の被爆者の人たち、一世の人たちの援護策の基本になってるわけですけど、はい、 それのこう援護の対象は被爆一世というふうに限定されてるわけですよ。
あ、
で、法律ができるときに当時の人たちは二世にも同じ、まあ、法律の適用よという運動をしたんですけど、はいはい、まあ、最終国会で決まるときには二世は外されたということで、ただし、付帯決議でね、はい、まあ、そうは言ってもいろいろ2世も不安があるだろうから、ね、健康上の。
はい、
で、国の、方針で健康診断を、だけはやりましょうと、ということに今なってるんですけど、まあ、ただ、この健康診断の中にもね、
はい、
十分ではなくって、そんなよりも会社の健康診断を受けた方がよっぽどマシやとか、
うん、丁寧に調べてくれるっていうことですか。
そうそうそう、わざわざ休みを取って行くほどのことはないというような水準なので、なかなか今のせっかく国がやってる健康診断も受ける人は全国で2万人ぐらいじゃないかというふうに聞いてますけどね。
ということは何、形あっても なかなか身が入ってないというような、そんな形ですかね。うん、
まあそういう事情ですから、はい、それ以上のものはないので、
あ、そうですか、うん、
誰も私は2世ですというふうに手を挙げるとか、カミングアウトするとか、わざわざね、はい、
そうですね、
うん、そういうする人はいないので、実態が分かってないと。
じゃあ実数はもう全然誰にも分からないというのが本当なんですね。
そうです、まあ、その中でだから、ぜひお互い手を挙げましょうということで、
そうです
ね、名乗り合った人たちがこの2世3世の会ということになってますね。
ああ、そうですか。で、今回7月7日の日ですけれども、核兵器禁止条約っていうのが国連の方で採択されましたよね。
はいはい、
これについて2世3世の会の方では何か活動するとか、運動するとかいうことがあるんでしょうか。
まあ、核兵器の禁止ですとか廃絶というのは、はい、私たちにとっても重要な課題にして、
はい、
ずっと頑張ってきていますので、はい、まあ、今回こういう形で禁止条約が採択されたというのは、
はい、
本当に嬉しいことで、
はい、
早速、まあ、親世代のね、うん、被爆一世の皆さんと一緒に共同のメッセージも出して、
はい、
心から歓迎をしたいという、はい、まあ、コメントも出して、はい、皆さんにいろいろ教えたり、広めたりはしています。で、まあ、ただ残念なのは、
はい、
日本政府がこの条約の交渉会議には参加しませんでしたし、ね、まあ、今現在は条約にサインをするとかですね、
はい、
批准をするとかいう態度も全然、そういう姿勢はないので、まあ、そこのところを変えていくっていうのが今私たちにとっては非常に大きな課題というかね、仕事になっていると思います。
そうですよね、やっぱり国が動かないとね、うん、前に進まないというところはありますのでね。
そうですね、う
ん、はい。で、じゃあ今現在日本国憲法いろんなところであれやこれやっていうふうに言われてニュースにもなることが多いんですけれども、
うん、
被爆2世3世の立場として憲法について何かメッセージというかお考えありますか。
まあ、憲法で言えば今の憲法9条ですね、
はい、
戦争をしないということと、はい、武力を持たないと、
はい、
これを絶対に守り抜くっていうのは、これは私たち2世3世の会にとっても非常に大きな目標といいますかね、活動の柱にしてますので、うん、
はい、
まあ、それは絶えずいろんな機会に発信をしていってます。
そうですね、
まあ、引き続きそのことは頑張っていきたいですし、今その安倍政権が、
はい、
今年年内にも自民党案をまとめるとかなんとか言ってますけど、全然こう中身のない、とりあえず変わったらいいんだというふうなスタンスでやられてるので、まあ、大変問題だなと、
ね、
ぜひそこは阻んでいきたいというふうに思ってます。
はい、ね、これからもご活躍をお願いいたします。
ありがとうございます。
そろそろ時間が参りました。今日お越しいただいたゲストは京都被爆2世3世の会の世話人代表平信之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都へお寄せください。ご意見の宛先は憲法9条京都の会、電話 050-7500-8550、ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。